皆さん、こんにちは。司会のスーザン・マトソンです。本日は渡辺卓さんをお迎えしています。渡辺さんは三菱重工業株式会社で民間航空機品質システムの責任者を務めています。また、IAQG の APAQG 部門のリーダーでもあります。ようこそ、卓さん。
はじめまして。ありがとうございます。
ありがとうございます。さて、以前にもリスナーの皆様にお話ししたことがあるのですが、IAQG は地域別に構成されていることを改めてお伝えしたいと思います。3つのセクターには、アメリカ大陸の AAQG、ヨーロッパとアフリカ、中東の EAQG、そして APAQG があります。渡辺さん、APAQG の地理的範囲について、リスナーの皆様に説明していただけますか？
APAQG は、アジア太平洋地域をカバーしています。非常に広範囲です。東から西までカバーしています。APAQG は9カ国で構成されています。国名は中国、韓国、日本、インド、シンガポール、台湾、タイ、フィリピンです。そして35社のメンバー企業が参加しており、32社が EQG のメンバー、3社が APAQG のメンバーです。そして中国、韓国、日本、インド、シンガポールがこの国際品質グループを組織します。35社のメンバー企業とその下に32社のAQG メンバー企業がいます。これは非常に大きな数です。
APAQG のセクターメンバー数を拡大するために、どのような取り組みをされていますか？また、それを継続していくために、どのようなことをされていますか？
私たちはメンバー数拡大のためのプロモーション活動を行います。2015年にはタイでプロモーション活動を行い、マレーシア、インド、オーストラリア、ニュージーランドを拠点にプロモーション活動を行います。これらの国々からメンバーが参加しており、特にインドからは多くのメンバーが参加しています。インド航空宇宙品質グループ及びそのメンバーは、AIMM や SCMH の執筆チームなど、AQG、APAQG の活動を支援しています。私たちは COVID-19 の状況に直面しました。現在、シンガポールでの APAQG 会議のような対面式の会議を再開しています。シンガポールでの会議では、私たちの活動を紹介するサプライヤーフォーラムを開催します。ですから、私たちは様々な国々からより多くのメンバーを募っています。
素晴らしいですね。そして、スクリーン越しのみの会話を何年も経た後で、つい先ほどシンガポールで開催された対面式の会議は、さぞかし良かったでしょうね。
はい。
もし、話を聞いてくださっている企業の中に、APAQG に参加したいとお考えの企業があれば、APQG.org のウェブサイトにアクセスして、APAQG のセクターのリンクをクリックしていただくと、そのことについての情報をご覧いただけます。それでは、メンバーの種類についてお話しましょう。APAQG には、いくつかのメンバーの種類があります。加盟企業、そして APAQG1 と APAQG2 があります。これは、他の2つとは異なり、このセクター特有のものです。それでは、異なるレベルについて説明していただけますか？
私たちは多くの企業が EQG、APAQG の活動に参加することを歓迎しています。そして私たちの活動を拡大するためには業界団体の支援が必要です。そこで私たちはカテゴリー APAQG1 をすでに APAQG 加盟国で議決権を有する企業、または同じ親会社に属する子会社、そして比較的小規模な企業のために設定しました。そして各国の業界関連の協会や国家機関を対象にカテゴリー APAQG を設定しました。APAQG の活動はこれらの組織の貢献によって支えられています。
素晴らしい。それは興味深いですね。先ほどあなたが出席されていたセクター会議では、それらの組織が全て集まったのですね。それらの会議では、IAQG レベルで取り組んでいる様々なプロジェクトやイニシアティブについて話し合われますが、個々のセクターでも同様です。それでは、いくつかお話を伺いたいと思います。まず、私がリストアップした中で、ぜひコメントいただきたいのが、単一の SDO、つまり、私たちの企画の単一流通りイニシアティブについてです。少しお話しいただけますか？
単一の SDO、つまり、私たちは単一の SDO の開発と移行を支援し、関与しています。私たちは企画の草案作成など、単一のSEO のプロセスを理解するために会議を行いました。企画の貢献内容、投票、発行などです。さらに、これらのプロセスを円滑に適用できるよう、 家求人の要求手順に関する最新の変更点についてお説明しました。家求人企画評議会にメンバーを配置し、移行プロセスの準備を進めるとともに、CA 求人、A 求人、J 求人の支援を受けながら、現地語に翻訳された企画の中心となる部分を設定しています。そして、現地語に翻訳された企画の発行プロセスに焦点を当て、新しいプロセスが円滑に適用されるようサポートしていきます。現地語とは、中国語、韓国語、日本語のことですね。
素晴らしい。そして、特にあなたの、APA 求人の構成員にとって非常に有益なものになるでしょう。では、求職者ウニマネと来週 OP スキームについて、特に、日本で構築されているものについてもお話しましょう。
はい。ICOP スキームについては、IP 求人認証スキームの下で日本に設立されたのは2カ国だけです。9120の ICOP スキームの設立は進行中で、日本の認定機関によって認定された認証機関による監査活動が今年開始される予定です。
さて、日本では9120ですが、9100スキームについては、インドで作業が進行中です。その件についてお話しいただけますか？
ええ。インドは昨年認証スキームの構築に着手しました。まず認定された認証機関の計画を開始しました。AQGCOT と APQGCOT は構築計画のいくつかの行動を支援しています。彼らは2024年に独自の ICOPS スキームを確立しようとしています。
素晴らしいですね。2022年に開始されたので、あと2年で完成する予定です。また、COT は比較的新しい組織で、認証監督チームの略称であり、OPMD の新しい名称です。次に、物理的な会議や実際の活動、そして COVID-19 の制限後の海洋の移行について、もう少しお話ししましょう。それはどのように変化したのでしょうか？
はい。私たちは今年から対面式の会議に戻すための活動を始めていますが、国境を越えた移動にはまだいくつかの制限があります。第39回レピ QG 会議はシンガポールで開催されます。しかし完全な対面式ではなく、オンライン共有のハイブリッド形式でした。この会議は COVID-19 以降初めての物理的な会議でした。
活動が活発化しているようですね。それをどのようにモニタリングしているのですか？また、メンバー企業がどれだけ参加しているか、また参加を促すにはどうすればよいのでしょうか？
ええ、APQG では各社の参加状況を評価する手順を定めており、それに基づいてリーダーシップチームが毎年評価を言っています。評価を言ってから今年で4年目になります。評価の結果、参加が少ない企業があれば、セクターリーダーが改善を要請します。例えば、昨年は1社に改善を求めました。そして、IAQG 会議への参加を含め、即時の改善が見られた実績があります。特に、IAQG 運営会議への出席と議論、IAQG の全メンバーへの SCMH 執筆チームへの参加を求めました。
そして、まさにそれが求められているのです。つまり、参加企業、会員企業が本当に針を動かし、IAQG のイニシアティブや使命を達成する必要があるのです。数年にわたって進められてきた、そうした大きなイニシアティブの一つが、OS V3 への移行です。最も楽しみにしていることは何でしょうか？
OSV3 の稼働です。改定された規格に基づく変更を含むすべての機能が即座に収集され、すべてのデータが新しいデータベースに移行されます。OSV3 はデータベースです。ですから、データ分析を活用した新しい活動が展開され、業界の品質改善に貢献することを期待しています。
はい。OSV3 ではデータが膨大になります。誰もがそれを楽しみにしていると思います。では、もし誰かが APAQG に関心を持っていたり、アジア太平洋地域における IAQG についてあまり詳しくなかったり、それが自分たちにとってなぜ重要なのかわからなかったりした場合、その人たちに共有してほしいことは何でしょうか？あるいは、リスナーに共有したいことは何でしょうか？
アジアには多くの国があり、それぞれの国には航空宇宙産業の発展と各ステーションでの発展の歴史があります。APQG は、発展のプロセスを支援し、EQG への参加を主導します。ですから、私たちはいつでも新しい参加を歓迎します。
素晴らしいですね。新しい参加者を心待ちにしています。その前に言っておくべきことがあります。リスナーの皆さんに、あなたについて少し背景を教えていただけますか？ ジデクさんは90年代にエンジニアリングの分野でキャリアをスタートされましたね。また2020年から IAQG に参加されています。そのことについて少しお話しいただけますか？
わかりました。私は三菱重工の民間航空機システム部門の責任者です。三菱重工に入社したのは1990年で、名古屋航空宇宙システム製作所に入りました。東京工業大学で学士号を取得した後、私は国際宇宙ステーションの日本実験棟希望の品質エンジニアとしてのキャリアをスタートさせました。主に安全分析を行い、安全性と保護の保障を担当しました。2003年には複合材主翼開発チームの品質エンジニアリングリーダーとして参加しました。そして2008年には複合材主翼の製造エンジニアリングチームと製造を管理しました。その後、2010年に品質部門に戻り、主翼と胴体、構造、組み立て、部品製造、および各種民間航空機のサプライチェーンの品質管理を担当し、現職に就くまでその任にありました。そして、2020年に IAQG や KAQG の活動に参加しました。私は2020年から EPAQG のリーダーを務めています。2022年3月の EPQG 会議でセクターリーダーに承認されました。その後、2020年の IAQG 投票メンバーと合意しました。2022年の IAQG 総会ではセクターリーダー及び実行委員会メンバーに選出されました。
あなたをお迎えできて嬉しく思います。ありがとうございました。渡辺さん、お時間をいただき、EPAQG で起こっていることについて詳しく教えていただき、感謝いたします。今後とも頑張ってください。以上、スーザン・マトソンがお送りしました。IAQG クオリティホライゾンでした。それではまた次回まで。ご安全に。